それでは一言お祈りをいたします。御座についておられる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力がいよいよ限りなくあるように。アーメン。愛する天の父なる神様、アドベントの第2週を私たちは共に迎えています。今日もまた主ご自身がこの場所へと一人一人を招いてくださり、あなたの恵みを受け取るようにとこの時を備えてくださっていることを感謝をいたします。主よ、私たちの世界は暗闇に覆われています。そしてどこに光があるのかと私たちは嘆いています。多くの戦争を見ていますし、いやその戦争の現実は形を変えて私たちの周りにも私たちのうちにもあることを覚えます。主よ、どうか光を見せてください。この季節にあなたが備えてくださっている希望を私たちが見ることができますように、あなたが御言葉を通しお一人一人に語りかけてください。あなたは変わりなく私たちのためにあの十字架において限りない愛を示し、三日目によみがえられた命によって今主と共に歩む命を与えてくださいました。どんな暗闇の中にあろうとも、私はあなたと共にいるとあなたは語ってくださいます。どうか耳と目とを開いてくださり、あなたを賛美しあなたへと祈る唇を開いてくださり、この朝またあなたからの励ましをいただいて勇気を持って立ち上がることができますように、私たちを導いてください。神様、ここに来たくても来れない方々、施設におられる方々、家で礼拝を守っておられる方々がいらっしゃいます。どうかお一人一人の心と体と霊とを支え、主を見ることができますように、お一人一人を慰め守ってください。お願いをいたします。これからのひとときを期待いたします。お一人一人に主が届いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アドベントの第2週を迎えております。で、今朝は皆さんとご一緒にイエス様の再臨について覚えたいと願っています。ご存知の方も多いかもしれませんが、アドベント対抗節というのはキリスト教会の伝統においてイエス様のご降誕を待ち望む季節と、もう一つの意味として再び来られる主イエス様の再臨を覚える、そのような季節として備えられています。なので、個人的にはアドベントの中で1回は再臨についてお話をしたいと、そう願っています。さて、今朝はヨハネの黙示録を読んでいただきました。で、どうでしょうか、皆さん黙示録、お得意でしょうか。実に特殊な書物だと思います。福音書はおそらく初めての人が一読しても内容がなんとなくわかるんですが、このヨハネの黙示録というのは初めて読んでみると何が言いたいのかよくわからない書簡であると思います。で、それはおそらく、読んでいただいたらわかる通り、中にいろいろなイメージが出てきます。蜂であったり馬であったり巻物であったり竜であったり大インプバビロンであったり、いろんなものが出てきますから、それが読んでいて実際に私たちの現実にどう結びつくのかがわからないということが一つあるでしょう。そしてまたヨハネの黙示録というのはよく、私たちが生きているこの世界のこれからがどうなっていくかということを語っているという、ある種予言の言葉、あらかじめ語る予言の言葉として理解されることがあります。なので、世界情勢がわからないと正しく読み解くことができない、そういうように思われることもあります。ただですね、そういう解釈を私は否定はしませんが、まず最初に皆さんとこの本を読む上で確認をしておきたいことがあります。それは、この書物はこれから起きる未来のことを事細かに示すことを目的として書かれた本ではないということです。そうではないんです。ヨハネの黙示録が書かれた目的は何か、たった一つです。教会を励ますためです。それは言うならば、 今これを読んでいる私たちを励ますために書かれた言葉です。で、未来のことも書いてるんですよ。書いてるんですけれども、一番の目的は励ましの言葉なんですね。で、読む上で2つほどポイントがあります。で、2つ、まあ、前も言ったかもしれませんが確認をしておきますが、まずこの黙示録、私たちが読んでよくわからないのはなぜかというと、これは当時の黙示文学という文学形態を持って書かれた書物だから、特殊な文学形態で書かれているんです。ただ黙示っていう言葉は何を意味するかというと、隠れて今目に見えていないものが見えるようになるっていうことを意味するんです。隠れて見えていないものが見えるようになるということを指して黙示文学、まあ、黙示録と言います。なので、この本で言いたいことは、今あなたたちの現実には全く見えてないかもしれないけれども、裏ではこういう事実が起きているんだよということを示すために書かれた書物です。あなたたちの現実には見えていないこと、でも目には見えないけれども真実として起きていることがある。それを一緒に見ようというのが黙示録です。そしてもう一つは、先ほども言いましたが、これは未来予言ではなくて教会への励ましであるということです。まあ、未来予言の解釈を否定はしませんけれども、でも、まあ、本来当時の著者が意図していない読み方を正しくしすぎるのはどうかなと個人的には思います。で、黙示録といいますのは、ですから、厳しい現実の背後に目には見えずとも確かに存在する現実を示すことによって教会を励ますための手紙です。なんとなくわかりますか？目の前の現実は厳しいんですよ。光がないように見えるんです。でも目には見えてないけどもあるものがあるんです。で、それを見て励まされようっていう手紙が黙示録です。で、実は、まあ、余談かもしれませんが、黙示録であったり、もしくは再臨待望信仰というものが一番燃え上がるのはどこかというと、実は厳しい国家で、一番燃え上がると言われます。厳しい現実です。どうそれを変えていいのかがわからない、この暗闇の現実にどのように手を加えていいかがわからない、そのような国で実は黙示録ってすごくちゃんと読まれるんですよ。それはなぜかというと、どんなに光が見えない暗闇に見えたとしても、それを励ましうる言葉が黙示録にあるからです。では、黙示録は一体どのような励ましを私たちに与えてくれるのか、今朝はそのことをご一緒に読みながら励ましをいただきたいと願っています。さてですね、読んでいただいたのは黙示録の5章でした。で、この箇所を読んでいただくと、まあ、まさに、まあ、なんとなくわかるかもしれませんが、天上での礼拝の光景というのが記されていくわけです。天の上での礼拝の光景です。ただこの5章で言っていることを、まあ、理解をするために、まあ、面倒くさいかもしれませんが、ちょっと1章から4章の文脈を簡単に確認をさせていただきます。で、1章は何を言っているかというと序章です。始まり始まりですね。始まり始まりです。で、2章3章には何が書いてあるかというと、アジアの7つの教会への手紙ですね。で、この黙示録はこの7つの教会に向けて書かれている手紙です。で、4章からただこの始まり始まりで、で、2章3章ではアジアの手紙への教会への手紙があった後に、4章から場面が変わるんです。それは何かというと、読んでいただいたら4章からこのイエス様に、復活したイエス様に導かれるヨハネは天に引き上げられるんですね。地上で見ていたところから彼は天へと引き上げられる。で、そこには不思議な幻が始まっていくわけです。まあ、まさに黙示なんですけれども、隠れている現実が彼の目の前で明らかになっていく。で、その幻とは一体何なのでしょうか。それはこの地上の現実、真っ暗な地上の現実の背後にある天上の現実を彼はこの4章から見始めるわけです。黙示録が語ろうとしていることは、実は私たちの世界というのは目に見えているものだけではないということです。 そしてアドベントの季節にこの言葉を読む意味は何かというと、アドベントの季節に私たちは目に見えているものだけではないものに目を向けるように招かれるんです。その背後にあるものに目を向けなさいと招かれる。そして、黙示録はこの天上の世界にある現実と私たちの地上の世界にある現実というのは切り離されているわけではなくて、どこかでつながってるんですよということを言いたいわけですね。で、黙示録が書かれた時代というのは、まあ、真っ暗闇だと言いましたけれども、少しだけ説明をいたしますと、黙示録っていうのは新約聖書の中で最後の方に書かれた書簡なんですね。で、どういう時代かというと、ローマ皇帝ネロっていう人がすごい迫害をキリスト者にしたのはご存知かもしれません。で、そのネロ帝の再来と言われるドミティアヌスっていう皇帝がまたキリスト者を迫害したんです、まあ、いわば小アジア、まあ、今のトルコですけれども、トルコ地方にある教会を激しく迫害をしました。多くのキリスト者が拷問をされ殺されていきました。2章3章に書かれてあるのはその迫害を受けているアジアの7つの教会に向けて書いています。で、この黙示録の幻を書いたヨハネ自身も1章にはパトモス島にいると書いてますが、パトモス島っていうのはローマ帝国の労働刑務所です。彼もまた刑務所に入れられている状態だった。地上の教会は激しく苦しんでいる。イエス様を信じ神の民とされましたけれども、神の民とされたからこそ彼らには苦難が押し寄せてくる。一体これは何が起きているのかということです。しかしこのヨハネのもとに現れたイエス様はヨハネを天に引き上げるのです。この苦しみの背後で一体本当は何が起こっているのかということを明らかにするために。で、まあ、ちょっと話が止まりになりましたが、4章からの天上で彼が目にした光景ではじゃあ一体何が起こっていたのでしょうか。まず彼が目にしたのは4章の2節です。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。まず彼は天上の玉座、王座を見るのです。そしてそこについておられる方を見た。3節以降にはその姿が実に美しく書かれていますが、これは神様、キリスト者が信じていた神様、キリスト者がその神を信じたがゆえに迫害をされた、しかしその神様、その神が天上の玉座に座しておられるという光景をまず彼は見るんです。地上においてはローマ皇帝がまさにローマの王座からですね、教会を迫害しているわけです。しかしそれと対比して天の王座には全世界を治めておられる私たちが信じる神が座しておられるという光景を彼は見るんですよ。またその神様、父なる神様はこの地上の背後の迫害の背後にいるサタンの存在に裁きをすでに始めようとしているということがこの4章のところに書かれていきます。そしてそのサタンへの裁きっていうものが具体的にじゃあ何を意味するのかというと、実は今日読んでいただいた5章の巻物を開くという行為につながるんです。これは地上において迫害してドミティアヌスの背後にいるサタンですね。でもそのサタンに対して天上の神が裁きを始めようとしている。そしてその裁きの始まりとして巻物を開こうとしている。さあ巻物は開かれるのかというのが5章なんです。じゃあ5章を見ていきますと、5章にはまさに、御使い、強い巻御使いがですね、5章の2節を読みますと、また私は一人の強い御使いが巻物を開き封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見たと言います。この巻物を開き、まあ、まさにこの裁きを始めるのは誰かということですね。しかし3節以降を見ますと、天でも地でも地の下でもこの巻物を解くにふさわしいものが見つからなかった。で、4節にはヨハネはそれを見て私は激しく泣いたと彼は書いています。この涙は理解ができるでしょうか。 地上のキリスト者、教会、そしてそのまた、まあ、聖書の中によくありますが、善人がなぜこんなに苦しむのかというね、世界の理不尽と言えるでしょうか。そのようなところに対しての激しい悪、残虐非道、理不尽な迫害、その元締めにいるサタンに対し誰も裁きを始めることができないのか、そのような嘆きです。この理不尽な現実への救いはどこにもないのか、どこからも始まらないのか。しかしこの黙示録を読んでいて分かる五節に書いてあるのは、すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き七つの封印を解くことができますと言われるのです。御使いが、長老がですね、長老が告げるのは、この獅子ダビデの根が勝利をしたので巻物を開くことができる、この人は誰でしょうか。それはイエス様、イエス様ですね。ダビデの根が勝利をした。勝利は何で表されるのか。これは十字架と復活でしょう。それによって勝利があり、そこから巻物が開かれるということが始まった。でこのイエス様の光景、表現はユダ族から出た獅子、獅子っていうのは王権を指すわけです。力強い王様を表現します。またダビデの根、まあ、エッサイの根と先週見ましたが、まさにダビデ王朝の子孫であり王となった方、そのようなお方が勝利をし、その巻物の封印を解いたんだ、解くことができるんだということを彼は言う。ただここがこの黙示録の面白いところですが、ユダ族の獅子ダビデの王の根、そう聞いてヨハネがその目線を上に上げたら、そこにいたのは獅子ではないんですよ。6節を見ますと、また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は全地に使わされた七つの御霊であったと書いてある。ヨハネがそこに獅子が立っていると思って見上げたところにいたのは、ほふられた子羊、血を流す子羊の姿でした。しかしそれがイエス・キリストの姿、そしてそのイエス・キリストには七つの角と七つの目があった。七つの目っていうのはここでは御霊のことが言われます。七というのはユダヤ人で完全数ですから、御霊に完全に満たされていて、そして角というのは完全な力です。しかしその力というのは獅子みたいに怖くて威圧する力として書いてないんです。傷つけられ人々に使い切った結果、傷ついて血だらけになったあの姿が完全な力だとしてここで表されている。キリスト教は力の概念が他と全く違います。力というのは人に使えていく力です。そして、血だらけの子羊を見たわけです。でここでまず黙示録のメッセージを確認をしておきたいと思います。実は私たちの現実にはこのような背後があるっていうことを黙示録は言いたいわけです。私たちの現実は目に見える事柄が全てではありません。実は黙示録が語るのは、地上の私たちの現実の背後には目には見えないけれども真実がある。地上が闇に包まれてどこにも希望が現れないと思ったとしても、背後にあるのは、この世界を支配しているのはなおも神なのだということを黙示録は語る。そして私たちはそれを全く私たちの現実に見ないかといったら、そうでもないわけです。私たちはどこかでそれを見ることがある。あ、ここに光が現れたということを世界のどこかしこでどこかで見始める。そして何よりもこの神は私たちが信頼をする神様なのです。主に頼ったものがどうなるか、それは まさにこの天上の現実が地上の現実に介入をしてきて、それをどこかで私たちは見るということです。どこかでこんなところに救いがないだろうと思う、その中に神様のご支配が、あ、ここに現れたんだということを私たちは見る。そして聖霊なる神様がそのようなことを通してこの地上に神の国を実現をされていく、御国が来ますようにという祈りはそういう祈りですね。主がこの現実の中に力を持って働かれるのだということを語ります。地上にある私たちというのは理不尽な現実を目の当たりにいたします。でそれに巻き込まれます。その中で私たちは幾度も信仰と不信仰を行き交います。ただその時私たちがこのアドベントに招かれているのは、真っ暗な現実に全てがあるんじゃないということです。背後に主が立っておられるということ、主がそこを治めておられるということ、主がすでに勝利をして王座についていて、そしてサタンに対する裁きはすでに始まっているのだということ、そこに希望があるんだということですね。ヨハネの福音書の中でイエス様は言われました。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝ちましたと、ヨハネの16章の33節というところに書かれています。しかし勇気を出しなさい、決して奪われることのない希望が私たちの目には見えてないだけで事実として存在をしているからですね。さて続けて読み進めていきますと、この黙示録の5章というのは、黙示録の作りというのはちょっと複雑でして、5章で1回クライマックスの絵を見せた後、そのクライマックスに至るまでまたどういうふうな道取りをたどるのかというのが6章以降に書いてあるんですけれども、ただ5章で書かれている一つの光景というのはクライマックスです。で9節と10節を読みしますと、このような子羊が巻物を開いた後、彼らは新しい歌、そこにいる人たちが新しい歌を歌い始めます。9節10節、あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのですと書いてあります。ほふられた子羊によってすべての部族、言語、民族、国民からあがなわれた人々が集い生まれる。これは何を言っているのかというと、教会のことを言っているんです。教会です。そしてその教会というのはまさにイエスの王国、イエスの支配、イエスがね、教会の頭ですから、イエス様のご支配がここにあり、そしてそこからそのご支配が広げられて、まさに祭司とされましたとありますが、この世界との和解の務めを担うということが書いてある。ただこれ面白いのは、10節の祭司とされましたっていう言葉と、彼らは地を治めるのですっていう言葉は、これは言語で見ると時制が違うんです。祭司とされましたっていう、これは過去形なんですが、詳しく言うと、アオリスト形って言って、一つのこの時点っていうのを指す過去ですね。継続性がなくて、この時に祭司となったっていうことを示す過去形です。で10節の彼らは地を治めるのですっていうのは、これは未来形で書いてあるんです。未来形というのは現在の先から継続して未来、未来の一点から継続してその先に続くというところを指しますけれども、彼らは地を治めるであろうですね。これは現在と将来に対する約束です。神様と共に神の民は地を治める、将来的に地を治めていく。それはこの地上を好き放題にするのではなくて、まさに創世記の最初のアダムたちに委ねられたこの地を治めなさい、御国が来ますようにと私たちが祈っている、すべてがつながりますが、それはこの世界を神様の愛をもって治めていく そのような使命が私たちに与えられていく。そして続けて見ていくと、天上の御使い、長老と4つの生き物が子羊イエスを礼拝する、その光景が11節12節に続いていきます。そしてそれに重なるように、天と地と地の下にある、13節にありますが、私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、その中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。聖書において天と地と地の下というのは何を言っているかというと、全被造物ということです。すべてのものが漏れなく神を礼拝をする、御座に座す父なる神と子羊イエス様を礼拝をする。先ほど読んでいただきましたが、御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がいよいよ限りなくあるようにと言われる。ここでまさに天と地とっていう、ね、本来分かたれているものが一緒に礼拝をしているってこと、これは何を言っているかというと、黙示録の最後の新天新地が天上から降りてきた、その時に天の現実と地上の現実が混ざり合う、天と地と地の下と全てのものがその時に神様を礼拝をする、それがまさにこの歴史のクライマックスだということを黙示録は語ります。で、主が再臨をされる、ですから主が再臨をされて、新天新地が降りてくるということが書いてますが、新天新地が降りてくる、その時に聖書は私たちが朽ちないものを着てその礼拝に加わるのだということが書いてありますが、想像したことあるでしょうか。イエス様が再び来られた時、私たちは何をするのでしょう。天に積んだ宝で楽しむ、そういうこともあるかもしれませんが、しかし何をするかというと礼拝なんです。変わらず礼拝です。と思うかもしれませんが、新たな世界で私たちがすることは、実はこの世界で私たちが日々していることの完成をするんです。完成形を行うんです。それは神様を礼拝し、世界を正しく神様の愛によって治めること。それは言い換えるならば、毎週神様を礼拝し、その愛を受け取って私たちが帰っていく日常の中で、職場の中で、家庭の中で、少しでも神様の愛がそこに表されますように、そう願ってコツコツコツコツと生きていく。それを完成されるし、それを私たちは新天新地でもやっていくんですよ。新天新地の歩みは私たちの日常の延長にあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でも終わりますが、アドベントの季節をに覚えるのは、先ほども言いました、目に見えている現実が全てではない、背後にすでに神が王座に座しているという現実がある、これは決して揺るがないということです。希望がある。そして主の再臨はいつ来るかということは私たちには分かりません。分かったっていう人たちは大体いたんです。でも主が来られるとき、今は部分的に神様のご支配が私たちの周りにある。それはうまくいかないなと思うことがあるかもしれません。神様の愛を表したいな、キリスト者として生きたいけれども、うまくいかないということが私たちの現実にあるかもしれません。でも最終的には主が完成させてくださるんですよ。わからない、私たちにはそれがどうなるかわからないけど、最後の最後には主が完成させてくださるんですね。だから私たちは勝利が先にあるのだから、天上につながる歩み、天へと、この先の天へとつながっていく歩みを忠実に歩んでいきましょうと私たちは招かれるのです。泣いてはいけないご覧なさいと今朝は中心聖句を挙げさせていただきました。私たちは今朝この言葉を励ましとしていただきたいと思うのです。五節、泣いてはいけないご覧なさいと、泣くな見よということです。泣くな見よ、何を見るのでしょうか。私たちの現実にはサタンが力を及ぼしてどこにも救いがないと見える。でも 目に見えるものではなくて、目には見えずともそこにある真実を見なさいと招かれる。泣くな、見よ。泣いてもいいのだけれども、しかし涙で終わらない現実が目に見えないところにあるんだ。そのようなことを私たちは語られる。それはこの世界の王座に座しているのはサタンではなくて真の神であるということ。私たちを愛し、今も生きておられて、我らを支えるほふられた子羊、イエスであるということ。今もこれからも天井に立つ子羊、見えないのだけど、見えないのだけれども、しかしそこに立つ子羊、イエスを仰ぎなさい。私たちはそのように招かれる。どうか励まされたいのです。光が見えない現実を私たちはいくつも経験をいたします。しかしだから絶望する必要はない。必ずそこには主のご計画と王座として立ってあなたを愛しておられる主の良き技が必ずどこかで始まっていく。私たちはそのようなことを覚えながら、泣いてはいけません、ご覧なさいという慰めを今朝ご一緒に受け止めたいと思います。一言お祈りをしてメッセージを終わります。